皆さんこんにちは。先ほども言っていただいたんですけど、今日3回目ここ立たせていただいて、本当に疲れてるところもあるとは思うんですけど、それでもやっぱり3回も1日に説教の奉仕というか講談に立たせていただけるこの経験ができる立川の教会での働きっていうのは本当に恵まれているなというふうに思っています。でまたこの恵みを皆さんと共に分かち合えるようなこれからのひとときとなるように神様に祈っていきたいと思っています。まず一言最初にお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、尊いお名前をあがめて賛美いたします。今日も私たちをあなたが御前に招いてくださり、今から共に礼拝を捧げできる、今礼拝を捧げできている恵みを感謝いたします。今日はこの者の口をあなたが清めてくださって、御言葉をふさわしく語ることができますように整えて助けてください。また聖霊様がお一人お一人のうちに届いてくださって、御言葉を豊かに届けてくださいますように期待して、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本日のこのお読みいただいた聖書箇所は、イエス様が使徒を召されていく場面なんですが、このイエス様がおっしゃった私についてきなさいっていう召しのお言葉は、もちろんこの献身者だけに対してではなくて、すべてのキリスト者、クリスチャンに対しておっしゃったお言葉です。実は私はこの本日の聖書箇所があんまり好きではないというか、どちらかというと苦手な箇所だったりして、そんな簡単についていけないでしょうっていうふうにずっと逃げてばかりいました。いざ本当に迫害みたいなことがあれば、なんか踏み絵みたいなものもなんかいろんな理由をつけて、なんか簡単に踏んじゃったりしたんじゃないかなとか、そんなような自信が逆にありましたし、全てを捧げて従うなんて本当にそんな簡単には応じられないっていうふうに考えていたんですね。で、そのような私が今ここに立たせていただいています。その主の弟子とされるっていうことはどのようなことかっていうことを、本日のこの御言葉から共に教えられていきたいと思います。この14節、最初のと、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われたということで、これはその旧約聖書、旧約から新約への転換点として、ヨハネが逮捕されて退くと、そしてイエス様が宣教の開始が始まるということが、こう象徴的にわざわざ2つがこうコントラストをつけて描かれています。そしてこの15節でイエス様の最初の一言目、イエス様は時が満ち、神の国が近づいたと語られました。この時っていうのは、旧約聖書いろいろなところで予言はされているんですけど、本日は少し、旧約聖書のエレミヤ書の16章を開ける方は共に見ていただきたいと思うんですけど、エレミヤ書の16章など旧約聖書で予言されていた、新しい時代の到来であって、多くの預言者に預言されていたメシアの登場ということです。旧約聖書は1319ページになります。旧約聖書1319ページのエレミア書16章を見ていきたいと思うんですが、このエレミアは、紀元前の586年の、バビロン捕囚を、目前にした時代に活躍されていた預言者です。この16章、エレミア書の16章では、まず5節で、誠に主はこう言われるということで、あなたは弔いの家に入ってはならない、痛みに行ってはならない、彼らのために嘆いてはならない、私がこの民から私の平安を、また恵みと憐れみを取り去ったからだって神様はおっしゃいました。そしてまた9節ではこう言われました。見よ、私はこの場所から楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声を耐えさせる、あなた方の目の前であなた方が生きているうちにと、主の言葉によって南ユダ王国が滅亡していく様子が描かれています。その原因としては11節ですね、11節で、あなた方の先祖が私を捨て、 主の言葉、他の神々に従い、これに仕え、これを拝み、また私を捨てて、私の律法を守らなかったことだとおっしゃり、また12節では、その先祖だけではなくて、さらにあなた方自身が自分たちの先祖以上に悪事を働き、しかも身をそれぞれ頑なで悪い心のままに歩み、私に聞かないでいるということで、そのようなことが理由であるということをおっしゃっています。しかしこの滅亡だけが語られていたわけではなくて、この続きの14節で、その時代が来る、見よその時代が来ると状況は一変します。この先祖たちのごめんなさい、出エジプトですね。まず14節で出エジプトを先の例として述べられた後、続き15節で、私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせるっていう、バビロン捕囚の後の脱バビロンが予言されています。そして16節で、見よ私は多くの玉斧を使わしっていう、ちょっと今日ここ関係してくるんですけど、16節があって、最後21節で、今度こそ彼らに私の手、私の力を知らせる。その時彼らは私の名が主であることを知るっていう、その良い知らせですね。福音が同じように予言されていました。このような予言を背景として、イエス様はこのマルコの最初の一言目、時が満ち、神の国が近づいたということをおっしゃいました。イエス様の福音は、旧約聖書、いろんな預言者たちがいろんなところで預言していたんですが、そのような預言者たちのようなものではなく、まして直近で同じようなことを言っていたヨハネの二番煎じでもありません。この新しい契約を成就されるお方、神の御国をもたらす張本人が世に現れたということです。このエレミアなどで、私と表現されていた御国の国王ご自身、ご本人が直々に私の時が満ちたということを宣言されたのです。そして続けてイエス様は悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃいました。悔い改めた方がいいよとか、信じてみませんかではありません。これは悔い改めて福音を信じなさいということで命令ですね。しかもその神の国の王様の命令です。一般的にもし王様の命令に背くようなことがあれば、普通は死を意味すると思います。死を覚悟するようなことです。その通りであって、この悔い改めて福音を信じないなら、本当にその言葉の通り滅びてしまうということです。私たちはこの悔い改めということを聞くと、まずは徹底的にこう頭を垂れて自己卑下的にごめんなさいって謝るような、そのような悔い改めをまず連想はされる方が多いと思いますが、ここでは罪とか滅びに向かっていたこの心を神様の方にこう方向転換して心を新たにするっていう、そのようなニュアンスが含まれています。その上で福音を信じるなら、その方のうちに、またその私たちの同じように同じ信仰共同体であるこの教会のうちに神の国は始まっていきます。ですが、皆さんご存知のように、私たちの周り、特に世界中いろんなところで悪っていうものははびこっています。いる通り、神の国はまだ未完成の状態ですね。イエス様が再び来てくださるときに、ようやく神の国は本当に完成する。ところで皆さんは、この15節のイエス様のお言葉、何か気づかれたりしませんでしたかね。私は子どもの頃からずっと教会学校とか母親に連れられて教会に来ていたんで、信じる、福音を信じなさいって言われた時に、大人になって自分でこの聖書を読むようになって、この時ってまだイエス様十字架にかかられていないのに、贖いの技が完成する前に イエス様はこの悔い改めて福音を信じなさいって何を思って言われたのかなってなんていうんですか、ひねくれた性格の僕はちょっとそこでこだわりが出てきたりしました。まあ、私が信じていた福音は、まあその子供の頃からずっと母親に何をあなたは信じているのっていうことをはっきりと教えてもらってきた中で、まあ、イエス僕の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださり3日目によみがえってということをずっとその使徒信条のようにまとめられたものとしてその福音を理解していたんですね。そのですからそれらその信じる内容がまだこの時は終わっていないのに何をイエス様は信じるように言われたのかなとかちょっと変なことを考えたりしました。当時のユダヤの人々は、バビロン捕囚というものからはもう帰還が許されて帰還は果たせられていましたが、実質的にはまだローマ帝国の支配下にあって、捕囚状態はまだ続いているような中で、当時のユダヤの人々にとってはまだその先ほどのエレミアの予言のように福音というものは神様が約束してくださったメシア、その油注がれた方、ギリシャ語でキリストってなりますけど、そのキリストの登場を待ち望んでいて、その方がもたらしてくださる神の国っていうものが来るということをずっと待ち望んでいました。それを福音として理解していました。ローマ帝国からのその圧政からの実質的なその解放者として彼らはそのメシア、キリストを理解していたんですが、先のものが後になり、後のものが先になるっていうお言葉もあるように、彼らはそのような理解だったんですが、旧約聖書のその当時の通じていたユダヤの人々は、そういう誤解はあったんですけど、キリストを待ち望んでいたっていうことは間違いなかったわけで、その福音というものを受け入れていく土壌はしっかりとこう整えられていたはずです。つまりこの福音というものを単純に表現させていただくと、イエス様、当時彼らは旧約聖書でずっと予言されていたメシア、キリストが来るっていうことを待ち望んでいて、そのキリストがイエス様なんだっていうことをこうつなげてやる必要があったんですね。私たちはもう当たり前のようにイエス・キリスト、イエス様はキリストであって神の子っていう、このマルコの福音書の一番最初の一章一節でもうマルコが一番言いたかったことですね、神の子イエス・キリストの福音の始めっていう、これを伝えるためにマルコは福音書を書いたって言われているんですけど、私たちはそう当たり前にも教えていただいて、そう信じられていることを、このまだ新約聖書がなかった時代の人たちに対してそのことをまず伝えていく必要があったと。だからイエス様がキリストであって神の子なんだっていうことを信じ受け入れていくことが福音だったと。そしてこのマルコの福音書でこの後ずっと明らかにされていくイエス様が語られたお言葉であったり、またイエス様の実際なされた技、福音とはそのイエス・キリストそのものです。神様が約束されていた、そのずっと約束されていたキリスト、彼らが待ち望んでいたキリストがイエス様なんだっていう、その信仰に立てばその処女降誕とか、十字架の贖いとか、あとまた復活とか再臨の望みということも全て聖書が教えてくれているイエス様のことですので、もう全てが織り込み済みのこうパッケージとして信じられるものですね。なぜならそのお方はずっと神様が予言約束されていた救い主なのですから、この私たちはずっと教会のいろんな歴史があった中で迫害とか異端というものを経て、徐々に歴史の中で明らかにされてきた三位一体とか救済とかそういう教理に、ある意味慣れ親しみすぎたっていうかとこ面もあるとは思うんですが、私たちはその、未信者の方に初めて福音を語るときに少し福音っていうものを難しく捉えすぎている面があるんじゃないかなとか思います。もちろんその福音というものをやっぱり正しく正確に伝えるためには教理の正しい理解ということは本当に大切なことではあるんですが、しかし私たちがこの福音を語るときに最初から本当に完璧に漏れなく、私が子どもの頃に教えてもらったようにずっと 1から10まで完全に伝えなければその方に福音が伝わらないかっていうと、そんなことはないと思いますよね。私たちは福音を語るときに自分でこう背負い込む、私が伝えなければっていうなる必要はないと思います。その背後で働いてくださる聖霊様に委ねれば良いんですね。この福音っていう、まあ、最初は小さな種かもしれませんが、福音という種を豊かにこう実らせてくださるのは主の働きによるということです。そして続いて、ガリラヤ湖のほとりで2組の兄弟がイエス様の召しに応答していった、本日の有名な場面を見てまいりたいと思います。まず16節から18節で、最初の兄弟はペテロとアンデレですね。ペテロとアンデレは18節で一番あれですね、彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったということで、召しイエス様から召された時に応答したレスポンスのその速さが特に注目されています。また19節から20節のヤコブとヨハネの兄弟については、20節の後半で父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていったということで、彼らはその家庭ないし、また豊かななりわいというか生計を手放してまで応答していったイエス様の召しについていったんだということが、特に注目される点になってきます。私はずっと、子どもの頃から教会に来させていただいてた中で、クリスチャンとしてどちらかというと目立たないように振る舞ってきました。そのサタンの目に変に目をつけられないようにみたいなことじゃないんですけど、泣かず飛ばずっていうか、低空飛行で、最後、幕屋生活を地上で終えて天国にさえこう滑り込むっていうか、最後さえ天国に行ければいいんだみたいな、そんななんかずるい考えをしていた子供だったんですけど、その子供の頃からこのイエス様についてきなさいって言われて、逆にこんな簡単についていける方がちょっとおかしいんじゃないかみたいな、子供ながらに考えていたようなものです。いきなり声をかけられてついていく方が本当ナンセンスっていうか、というふうにいろいろ考えていました。そしてまた大学を出て、そのような私は実家に戻って、地元の市役所に勤めていく中で、地元を離れるなんてことはもう全然そのような中で考えたこともないような歩みをずっと過ごしていました。本日のこのマルコの福音書の、並行記事になってくるんですけど、ヨハネの福音書の1章では、このアンデレとペテロはイエス様とこの事前に前もってやり取りがあるっていうか出会っていて、彼らはこのイエス様のことをメシアじゃないかっていうふうにある程度認識していたようですし、またこのルカの福音書の5章では、このペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、今日のこの4人の兄弟は、召される前にこの大量の印ですね、網を下ろしてみると、大量の奇跡があったっていうことが描かれていて、このようなこの特別な何か事前に、召しの応答すべく、神様が何かされている事前の何かプロセスがあって、初めてその召されていくんじゃないかっていうふうに考えたりしていました。だから逆にそういう特別な導きがない、経験したことがない自分にとっては、献身ってなことはもう本当に、召されていないんだということをずっと言い聞かせて、本当に耳をこう聞かないようにして何十年も過ごしてきました。そしてそのような自分を正当化していたんですね。私は思い返すと、その中学生の夏のキャンプか何かの時に、招きとかがある中で、もしイエス様に召されるんであれば従ってもいいかなっていうふうに心の中で密かに決心はしていたんですけど、そういう負い目が少しあったのと、あと私の出身の福知山の福音自由教会では、本当に同年代の世代の人たちの中でどんどん目の前で献身者がどんどん起こされていって、献身がなんていうんですかね、いろんな方が献身されていく中で、天の弱な僕は逆になんか意固地になるっていうか、そんな簡単に献身なんて もう同じようにはしないっていうなんかそんな決意を固めていたような気がします。そしてその35歳を過ぎた頃に、母教会による教会の開拓に携わっていく中で、また被災地の石巻の方で妻と共に新婚生活を始めさせていただくとか、そのようなことを経て、あれだけ強かったはずの地元への執着っていうか、地元に対する思いっていうものが不思議とだんだんとなんか薄められていっていました。この地上で残された私のこの時間を自分のために使っても仕方がないなっていうふうに考えがだんだん強くなってきて、ある意味本当にクリスチャンとして超合理的っていうか判断、もうここで時間に何かかっけるよりもう本当に天に宝を積んだ方がよっぽど意味があるんじゃないかっていう、そんな合理的な判断をさせていただいたんじゃないかなとか思ってます。そしてそのルカの、その先ほどの並行記事のルカの大量の奇跡があったっていうところなんですが、ここはそのプロの漁師であった、ペテロが、素人、この漁については素人であるイエス様から、網を投げてみなさいって言われて、その言葉に従った結果もたらされた印ですよね。だから特別な導きとしてそういう印っていうか奇跡的なことを行っていただくにも、まずはその召しに応答していくっていう、その応答する必要があるということが教えられます。そのせっかく神様が印っていうか何かしたいと思われたとしても、私たちが応答しなければ、せっかく神様が用意されたものが見える機会が与えられません。しかもこの神様は人間を取る漁師にしてあげようということをこの漁師たちにおっしゃいました。漁師に対して医者にするとか教師にするとかではありません。主は身近なところから語られていきます。漁師に対しては漁師ですね。学生に対しては学校とか、主婦の方については家庭とか、働いておられる方は職場とか、そのような身近なところで神様は飯っていうものを用意されていきます。私の場合はその用地買収とかその不動産というものに経験を積ませていただいたんで、私の場合はその教会の開拓とか震災復興というものを通じて徐々に召されていきました。始まりっていうものは本当にそれぞれが応答できうる範囲っていうか舞台で神様は召されていきます。だから皆さんもその今召されていくっていうか、召されている舞台っていうものは、その皆さんが置かれている舞台はどのようなものなんでしょうか。17節でこのイエス様がおっしゃった私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようというイエス様の招きの言葉は、先ほどのエレミア書の16章の16節で私は多くの漁夫を使わしてっていう神様の予言の御言葉を、この予言を良い意味に変換されて、救いの働きを担っていくものを、漁師というふうに表現されました。このマルコの福音書の1章の並行記事にあたるマタイの4章でも、日本語だと全く同じように人間を取る漁師にしてあげようと訳されているんですが、言語を少しまだ1年わずかですけどギリシャ語とかを学ばせていただく中で気づいたのが、このマルコにはないんです、ごめんなさい、マタイにはないんですけど、このマルコにはある単語が入っているんですね。それは何々になるっていう、英語で言うとビカムにあたるギリシャ語のゲネッサイっていう単語が入っているっていう点です。英語の聖書の ESV っていうもののマルコの1章17節は、この1章17節は英語だとフォローミーですね、私についてきなさい、And I will make you become fishers of men となります。You become fishers of men。あなた方は人間を取る漁師になるっていう、この基本というか元の核があって、それを I will make ですね。私がそうしてあげるっていうふうにイエス様はこう包み込んでくださっているような構造になっています。イエス様がこの私たちを人間を取る漁師にしてくださるということは間違いないんですが、私たちがこの 100% 受け身で I will, 神、イエス様、I will make you fishers of men って言われたんではないんですね。become がしっかり入っている。すべて任せっぱなしにしておいて、気がつけば私たちが自動的に漁師、人間を取る漁師とか弟子とされているというわけではありません。become ですね。人間を取る漁師になるのは私たちです。そしてその前段としてその召しに応答させていただく、していくというものも私たちです。そしてそうなるようになしてくださるのがイエス様、主の働きということです。私が献身に召された御言葉は、先ほどの報告の中で読んでいただいたローマ人への手紙の12章の1節2節だったんですけど、暗証聖句として覚えていて、私がずっと迫られ続けたその御言葉は、最後、心の一心によって自分を変えなさいっていうふうに、第3版の御言葉で暗証聖句していたんで、私はずっと自分を変えなさいって言われて迫られていました。召しに応答するということは、この使徒たちが従ったように何もかもすぐ捨てて従っていく必要があると、心の一心によってっていうことは自分で決断しなきゃいけないんだと。23年間、勤めることになった市役所を辞めて、大好きな地元を離れる、そのような一大決心をしなきゃいけないんだっていうことをずっと迫られていた記憶があります。自分を変えなさいって何せ言われてますんで、そしてそのようになすのはもう自分の決断がいるんだっていうふうに何か思っていたんですけど、今振り返ってみてもあんまりそのピンとくる決断エピソードは実はないんですね。この新改訳の2017の聖書をこの手にしたのは、私が神学校に入るにあたって母教会の皆さんにこの聖書を送っていただプレゼントしていただいた時でした。進学校に入った後に進学校の開放というか少し通信というのがあって、証をちょっと作り直す機会があったんですけど、その中でこの私が召された御言葉ローマ人への手紙のその12章の 1,2 を一応確認しておかなきゃって思って、私が見た時に心の一心によって自分を変えなさいって迫られていた私は、その心を新たにすることで自分を変えていただきなさいって言われたんですね。その変えなさいって言われていたのに変えていただきなさいって、なんかすごくこれを御言葉を見た時になんかもう笑ってしまうっていうか、なんか心のモヤモヤがスッと取れたようなところです。私はもちろん自分で変えたではなくて変えていただいていたということですね。聖霊が私たちのうちに働いて私たちに応答できるようにいつも働き続けてくださっています。召しをしてくださるのも主なんです、神様なんですけど、その応答できるように方向転換させてくださっていたのも実は主だったっていうことですね。道理で自分で何か決断したそのエピソードがないなっていうのも当然だなとか思いました。 I will make you become ですね。主が全てを成してくださるということです。お役所言葉で、激変緩和措置っていうものがあるんですね。最近だとガソリンがどんどん値上がりしてきたんで、石油卸売の会社に補助金を入れて、急激な値上がりを抑えようとする、そのようなニュースがあったりして皆さんもご存知だとは思うんですけど、私たちはこの徐々に馴染んでいくっていうことを得意としている面が強いと思います。ですからその急激な円安とかこの激変って言われる環境がすごい勢いで変わっていくっていうものには本当に弱い性質を持っています。そして私たちがそのような特性を持っている弱い存在なんだっていうことを一番よくご存知なのが私たちを作ってくださった神様ですね。ですが神様は私たちに対してその徐々に少しずつっていうことを用いてくださいます。このマルコの福音書の著者と言われる ヨハネ・マルコさんはずっとペテロの通訳をしていて、ペテロから聞かされていたことを彼の生き字引として福音書にこう記していったと言われています。そんな彼ですが、第1回伝道旅行においてはバルナバとパウロの助手として同行していたんですが、途中で勝手に一行から離れてしまって、パウロからもうあいつは役に立たないっていうふうに言われた様子が使徒の13章に描かれています。しかしその後パウロはテモテの手紙の第2の4章で、この一度はもう役に立たないって評価したマルコのことを、彼は私の務めのために役に立つっていうふうに評価しています。またこのペテロ自身も本日の聖書箇所では立派なこの神イエス様からの召しに対する応答をしたではあったんですが、皆さんご存知の通り本当に人間味たっぷりな、未熟な姿をずっと聖書のいろんなところで晒してくれています。しかもイエス様を3回も否定して大きな挫折も経験した彼ですが、その後イエス様から3回もう一度召していただいて、また聖霊の働きによって徐々に整えられていきました。このような人たちでさえ召しに応答した後でなおこの挫折などを通して成長、整えられていったっていうことを思わされるときに、私たちも本当に励まされると思います。彼らが少しずつ成長させられていったように、私たちも今成長させられているその過程に置いていただいているということです。召しもこの応答する機会も少しずつ用意されていきます。召し、神様からの召しと応答ということは、イメージしたのがね、エレベーターみたいに1回乗ったら最上階まで自動的に運んでくれるんではなくて、エスカレーターですね。エスカレーターは各フロアで乗り継ぐ必要があって、乗り継ぐっていうことが応答ですね。そのようなもんじゃないかなというふうに考えさせられました。そして最後に、神様の前にはこの私たちが召されたり応答していくっていう時に、年齢は全く関係ないということですね。先ほどのエレミアは若い時に召されたんですが、神様から若いと言うなと言われましたし、逆にまたモーセは召されたのが80歳過ぎてからです。私の場合は45歳の時ぐらいでした。ですがこの召しっていうことを、その本当に直接献身だけの召しだっていうふうにこう限定して考えたりはもちろんしていただきたくないんですけど、召しは本当に全てのキリスト者に対してなされていることです。キリスト者のこの日々の生活において、皆さんはどのように召されておられるでしょうか。この年を重ねたから、この聞く力が当然弱まっていったとしても、それに応じてイエス様は私たちに聞こえるように召してくださいます。身近なところで召し続けていてくださいます。そしてこの召しに対する応答というものは、その弟子にならなければいけないというこの脅迫観念ではありません。徐々に弟子とされて、整えられていく、その成長させられていく様というか、自分がこう変えられていくものをこう恵みのうちに経験させていただく、自分が変わっていっている、そのまさにその体験をさせていただける、そういうような幸いなものです。この弟子となる、またこの応答するのは私たちです。そしてそのようになしてくださるのが、責任を持って私たちを弟子にしてくださるのが主です。その方が私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと、いつも私たちを招いていてくださっています。私たちはその方を信頼して、私たちも日々弟子とされ続けていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、尊いお名前をあがめて賛美いたします。あなたに、召されて、今私たちはここであなたの御声に聞く機会が与えられていることを感謝いたします。 日々歩みの中でいつもあなたに従ってあなたに応答してあなたと共に歩んでいくことができますように私たちを助けてください。また特に聖霊様が私たちに働きかけてくださって私たちをいつも新たにしてし続けてくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。